本日私たちにくださる神様の御言葉はマタイの福音書7章15節から23節です。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は実によって彼らを見分けることができるのです。私に向かって主を主をという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。アーメン。まずお知らせしたいと思います。今日は教頭担任であるキム・ヨンジュン牧師が説教する順番ですが、現在疾病休職のために代わりに私がここに立つことになりました。主の人、クリスチャンとして生きることは容易ではありません。主の人は歩きやすくて楽で広い道ではなく、険しくて大変で狭い道を歩まないといけないからです。狭い道を歩むときに様々な形の困難に直面します。広い道を歩む人から受ける非難と揶揄と暴力などの物理的精神的困難に耐えて勝ち残るべき時もありますが、人生の様々な領域に混在している善と悪、真実と偽りの中で正しいものを選択すべき時も多くあります。もっと難しい点は、同行者だと思っていた人が狭い道を歩んでいる人を道の外に押し退けようとする時です。イエス様はこのような人に気をつけるようにおっしゃいました。15節です。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。偽預言者とは、神様に招きを受けていないのに、まるで招きを受けたように偽って働く人です。彼らは招きを受けて主の仕事をする主の人とは反対の人間です。神様に招きを受けていないのに、聖書を引用して教会の仕事をする人も該当します。イエス様は彼らに気をつけるようにおっしゃいました。主の人ではない偽の人の特徴は、外面は素直で親切で素敵で美しいです。彼らは羊のなりをしています。しかし中身は貪欲かつ残忍な狼の本性を持っています。ですから主の人ではない偽の人は外面だけを見て判断できません。偽の人であるほど外面は華やかで本物のような姿をしています。貪欲な狼で、貪欲にあたる原文の意味は強盗、詐欺師、略奪者です。彼らは単人に害を及ぼし、自分の利益だけのために働くので、結局本性があらわになります。自分を一生装うことはできません。ではどのようにして証明の人と証明の人のふりをする人、つまり主の人と偽の人を見分けることができるでしょうか。16節から18節です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。 ぶどうは茨からは取れないし、いちじくはあざみから取れるわけがないでしょう。同様に、良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。主の人ではない偽の人は、彼らの身によって彼らの実態を見分けることができると主はおっしゃいました。外面は羊の鳴りをしていても、彼らの実態が狼であることを見分けることができる方法は、彼らの行動である身を見ればわかるとおっしゃいました。イエス様は羊と狼の例えに続いて木の例えを挙げられました。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけないがないでしょう。外面をいくらうまく繕っても属性は変わりません。主が例えを通して木と実を説明されながら使われた単語は、良い、悪いです。で、美しい、美しくないです。この4つの単語の言語を見ると、木と実の状態を説明する慣用語ではなく、人々に使われる倫理的な用語です。主は木と実を隠喩として、人となりと行動についておっしゃいました。主の人でない偽の人は、正しい行動を続けることができず、福音の実、御霊の実、愛と犠牲の実を結びことも当然できません。良い木が良い実をならせ、悪い木が悪い実をならせます。では悪い実をならせる悪い木はどのようになるでしょうか。19節です。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。良い実を結ばない木は悪い木であり、主の人でない偽の人です。このような木は切り倒されて火に投げ込まれます。切り倒されて火に投げ込まれますという表現は、ことわざのように当時慣用的な表現でした。バプテスマのヨハネもこの表現を使いました。最後の日の裁きがあるだろうという表現ですが、興味深い点は、この表現が現在受動態で表現されたことです。裁きは未来に起こることですが、現在形で表現された理由は、裁きの深刻さを伝えるためです。また受動態で表現されたということは、裁きは自分の意思とは関係なく審判者によって執行されるということです。悪い実を結ぶ悪い木は裁きを避けることができません。20節は、主が16節の前半部でおっしゃったことを繰り返しおっしゃられた結論です。こういうわけで、あなた方は実によって彼らを見分けることができるのです。悪い木、つまり主の人ではない偽の人は、彼らの実で見分けることができます。主の人ではない偽の人は、悪い実を結ぶ悪い木なので切り倒されて火に投げ込まれますが、これを違う表現にすると、天の御国に入ることができないということです。21節は、主の人ではない偽の人がどのようになるかを教えてくれています。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。ここで主はギリシャ語でキリオスです。これは単に身分の高い人を呼ぶ読みだではなく、救い主であられ、すべてのものの主であられるイエス様を御子なる神として認めるときに呼ぶ呼び名です。このような意味を持っていますが、ただ口で主よという人が必ず信仰の人であったり、神様の子だとは断定できないと主は教えてくださいました。 狼が羊のなりをして主よと言いながら素直で敬虔な人のふりをすることもできます。ところがコリント人への手紙第1の12章3節の後半部を見ますと、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。自分の意思で主ということはできないということですが、マタイの福音書とはどんな差があるのでしょうか。コリント人への手紙第1の御言葉によると、主よということは聖霊の感動によって可能だということですが、この御言葉もやはり地、上、意を伴わない唇の振動だけで言う主よは真実の告白ではないと示唆しています。この聖句の前半部を見ますと、ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わず、呪われよと言わずにあたる原文を直訳すると、呪われたと言わずです。コリント人への手紙第1が記録された当時にイエス様が十字架につけられ亡くなられた事件はよく知られていました。十字架の上で死んだ人を呪われた人とみなす時代に、イエスは十字架の上で呪われたと言わないことは御霊によってだけ可能だということです。この御言葉に続く内容が、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんです。ですから単純にイエス様を主という次元とは違うことがわかります。また考えてみるべき御言葉、ローマ人への手紙10章13節です。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。主の皆を呼び求めることが救いに直結するという御言葉ですが、その前の聖句との文脈を理解する必要があります。ローマ人への手紙10章9節です。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。これは口でイエス様を主と告白し、心で主を信じる人が救われることを立証しています。ですから心では信じていないのに唇の振動だけで主よという人は神の子ではないかもしれません。本文21節で、主は天の御国に入ることができる人は父なる神様の御心を行う人であるとおっしゃっておられます。ここで注意すべき点は、信仰を排除して行為だけで救いを得られるという意味ではないということです。罪人は神様の恵みにより信仰によって救いを得ることができますが、その信仰というものは唇の振動にとどまらず、必ず行為につながらないといけません。信仰の人はすなわち主の人であり、父なる神様の御心を行う人です。唇で主よと言うからといって救われるわけではありません。22節から23節です。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。その日は裁きの日です。その日に主よと言いながら主の皆でさまざまな働きを行った人々が主に訴えるだろうとあります。しかし彼らがいくら主の皆を呼びながら訴えても、主は彼らを知らないふりをなさるとおっしゃいました。彼らを知らないふりをなさる理由は、 彼らが不法をなしたからです。彼らは主を信じないくせに主の御名で予言をします。予言をするということは神様の御言葉を伝える働きです。律法と予言書を引用して神様の御言葉を伝えます。彼らが伝える神様の御言葉自体は真実だとしても彼らは救われません。なぜなら主の人ではない偽の人であるからです。主に知らないふりされた人の中には主の御名で悪霊を追い出した人もいます。主の御名で悪霊を追い出したとしてもその御力は主にあり、悪霊に取り憑かれた人を哀れに思われる主の恵みにあり、彼らにはありません。彼らは主の道具ではなく主の人でもなく救われない人たちです。主の御名で多くの奇跡を行う人たちも同じです。彼らもやはり主とは関係のない人たちです。このように私たちは主の御名で不法を行ってはいませんか。主の御名で一般の人はできないことをすることができます。そしてこれを見守る人たちが羨ましがるかもしれません。神様の特別な恵みを授かった人という言葉を聞くかもしれません。努力する姿を見て周りの人たちが感動を受けるかもしれません。しかしそれが主に知らないふりをされることならとても恐ろしくはありませんか。ですから私たちは自己診断が必要です。私たちは羊の鳴りをしている狼を見分けることもできないといけませんが、自分が偽の人ではないかも考えてみる必要があります。どのようにすればわかるでしょうか。自分がどんな実を結んでいるか点検してみればわかります。実は行動として現れます。信仰に伴う行動だけが良い木の実であり、その実によって主に認められます。私たちはどんな行動の実を結んでいますか。誰であれ良い実を結べない悪い木は主の御言葉のように切り倒されて火に投げ込まれます。しかしその時が来る前に機会があります。木の種類によって木の実は変わらないという生物学的な観点にとらわれて落胆する必要はありません。木と実はイエス様の例えです。木と実に関する形容詞は木と実の状態を表現する慣用語ではなく、人となりと倫理的な状態をに言及するときに使われる形容詞だと先ほどお話ししました。イエス様は例えの教えを通して人々が天の御国の秘密を悟り、その結果良い実を結んで天の御国の市民になることを望んでおられます。では今からでも良い実を結ぶためにすべきことは何でしょうか。第一に、悔い改めにふさわしい実を結ぶことです。ルカの福音書3章8節から9節です。それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆木は切り倒されて火に投げ込まれます。まず行うべきことは本質を変えられる過程を経ることです。自然の法則ではアザミがイチジクになることはできません。しかし自然の法則は誰が作ったのでしょうか。神様はアザミをイチジクに変えることも、狼を羊の鳴りをした狼ではなく本当の 羊に変えることもできます。罪人を主の血で清めてくださる方が私たちが信じる神様ではないでしょうか。地に落ちた石をアブラハムの子孫に変えることができる方が何ができないことがあるでしょうか。しかし悪い実を結ぶ悪い木が自然に変わって良い実を結ぶことはありません。第一の過程が必要です。まずは悔い改めにふさわしい実を結ばないといけません。神様のご慈悲を求め、過去に歩きやすくて楽に歩いた広い道から抜け出さないといけません。アブラハムの子孫ということと同じように、ある強いうぬぼれの心が、うぬぼれが心の片隅にありませんか。どのこの大学の出身だ、どこの地域の出身だ、どこの集まりの出身だ、そして教会での奉仕経歴、登録日、呼び名に対する考えがむしろアブラハムの子孫を超えるうぬぼれとして作用してはいませんか。悪い身の行動を中断し、心を入れ替えて父なる神様の胸に抱かれましょう。これが悔い改めにふさわしい実を結ぶことです。悔い改めにふさわしい実を結ぶためには、霊的なうぬぼれを捨てないといけません。第二に、自己犠牲が必要です。ヨハネの福音書12章24節です。まことにまことにあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。一粒の麦がたくさんの実を結ぶことができます。しかし条件があります。まずは地に落ちて死ななければなりません。自己犠牲がなければ多くの良い実を結ぶことはできません。霊的なうぬぼれではなく、主の体である教会を愛する心で自己犠牲を伴って教会内外で行われる奉仕と分かち合いが、すなわち良い実です。年末になると続けていた奉仕をやめる方々がおられます。特別な事情でなければ奉仕は続けないといけません。奉仕を通した自己犠牲は、一粒の麦が落ちて死んで多くの実を結ぶことと同じです。これまで奉仕をせずにためらっていた方々は、教会の修法とホームページの奉仕の申し込みページを参考にして、助けが必要な部署に申し込み、来年からは地に落ちて死ぬ一粒の麦になってください。第3に、神様の御心を行うことです。本文の21節をもう一度読みましょう。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。神様の御心を行う人が良い実を結びます。羊の鳴りをした狼は神様の御心を行いません。神様の御心にかっこつけて自分の義を前に出そうとする人は良い実を結ぶことができません。主の皆を呼び、神様の正義を唇で叫んでも、神様の御心に反する行動は良い実を結べません。神様の御心を行うためには、まずは神様の御心を知らないといけません。神様の御心を知るためには、神様と常に共にしないといけません。インマヌエルの主の中で、主がくださる御言葉を日夜黙想し、その御言葉にすがって祈るときに、神様の御心を行うことができます。神様の御言葉を読んで聞いて心に刻み、その御言葉にすがって祈っても、人生で直面するさまざまなことや選択の状況で神様の御心を行い、正しい選択をすることは 容易ではありません。それにもかかわらず、御言葉の黙想と祈りを生活化させないといけません。神様の御言葉も読まず毎日祈らないのに神様の御心を行うことはもっと難しいです。ほとんど不可能に近いです。神様の御心を行うことで良い実を結ぶ人は自分の実を結ぶことにとどまりません。良い実を結ぶ良い木になると、その木は命の木となり、他の人に命の実を結ばせる通路となります。箴言11章30節に、正しい者の結ぶ実は命の木である、知恵のある者は人の心を捉えるとあります。知恵のある者は正しいものであり良い木ですが、その実は命の木だとあります。命の木は命を下さる主に、人を導く主の人を意味します。命の木である主の人は死んでいく人に命を伝えるので、死んでいく人を生き返らせます。人を得るということはまさにこのようなことです。私たちは死んでいく人を生き返らせる命の木に拡張していかないといけません。命の木として主の通路となるためには、主の中でさまざまな良い実を結ばないといけません。例えば御霊の5つの実を結ばないといけません。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の実を結ばないといけません。また3つの光の結ぶ実、あらゆる善意と正義と真実の実を結ばないといけません。このような実を結ぶ人は死んでいく人を生き返らせることができます。2019年1年振り返ってみますとどうでしょうか。1年間多くのことがありましたが、意味あることは何かありましたか。どんな実を結んだか小冊してみてください。もし良い実を結ぶことができなかったなら、これから良い実を結ぶ主の人になりましょう。まずは悔い改めにふさわしい実を結び、続いて自己犠牲の一粒の麦となり、ひいては神様の御心を行う行動の実である御霊の実と光の結ぶ実を結びましょう。このようなさまざまな実を通して自分も生き、また死んでいく人の命も生き返らせる主の通路である命の木として生きていきましょう。2日後には2019年が過ぎ、2020年になります。真の意味の信念は、さまざまな良い実を結ぶ命の木、良い木になり維持した時に訪れます。私の力であられる神様の御心を行う良い実を結ぶことを望み決断することで、2020年を誠の意味の新年として迎えましょう。お祈りいたします。父なる神様、2019年1年間大小の多くのことがありましたが、父なる神様の恵みで主の中で共に作られていくようにしてくださり、52週目の主日礼拝を捧げることができるように導いてくださり感謝いたします。一年を振り返ってみると、真実と偽りの混在の中で生きてきました。狼が羊のなりをして略奪をする中で、狼の永遠の犠牲者にならないように導いてくださり、神様から招きを受けていない人、偽の人を見分けることができるように知恵の御言葉をくださり感謝いたします。身によって彼らを見分けることができますという主の御言葉が、他人にだけ適用されるのではなく、 私たちそれぞれにも適用されることを忘れないようにしてください。1年間どんな実を結んだか省察する時間を持たせてください。良い実を結ぶことができなかったのなら、主の御言葉のように切り倒されて火に投げ込まれますが、火に投げ込まれる前に機会をくださった主の恵みに感謝し、今からでも悔い改めにふさわしい身と自己犠牲の身と神様の御心を行う身を結ばせてください。そうして神様の子であることを立証させてください。ひいては命の木となって天の御国の道と主を伝える主の人になれるようにしてください。100周年記念教会が良い実を結ぶことでイエス・キリストの中で共に作られていくようにしてください。そして私の力となられる神様によって新年を喜んで迎えられるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。